オーディオバイブルジャパン5月2日です。リビングバイブルヨハネの福音書2章1節から25節です。お聞きください。
それから3日目にガリラヤのカナという村で結婚式があり、イエスの母マリアは客として出席しました。イエスと弟子たちも招待されました。ところが宴会の最中だというのに、葡萄酒が切れてしまったのです。マリアはそのことをイエスに知らせました。イエスは、今はダメですよお母さん。まだ奇跡を行う時ではありませんからとお答えになりました。しかしマリアは手伝いの者たちに、この人の言いつけ通りになさってねと申し渡しました。さてそこには、石の水瓶が6つありました。ユダヤ教の儀式に使う水瓶で、それぞれ80リットルから120リットルぐらい入るものです。イエスは手伝いの者たちに、さあ、縁までいっぱい水を入れなさい、と指示なさいました。彼らがその通りにすると、いいでしょう。では今度はそれを汲んで、宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われました。彼らは言われるままに持って行きました。宴会の世話役が試しに一口味わってみると、美味しいブドウ酒です。こんな上等の酒を一体どこから出してきたんだろうと首をかしげました。もちろん手伝いの者たちは何もかも知っています。そこで花婿を呼び出して言いました。これは極上のブドウ酒じゃないですか。あなたは並の方じゃありませんね。大抵どこの家でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回って味がわからなくなると安物でごまかすものですよ。ところがあなたは一番上等なものを最後まで取っておかれたんですからね。このガリラヤのカナでの奇跡は、イエスが神の力を公に示された最初のものでした。これを見て弟子たちは、イエス様は正真正銘のメシア、救い主だ、と信じたのです。その結婚式の後、イエスは母や兄弟、弟子たちと一緒にカペナウムへ行き、数日間滞在されました。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムへ行かれました。そして宮の境内で供え物用の牛、羊、鳩を売る商人たちや、勘定台を前にどっかと座り込んでいる両替人たちをご覧になりました。あまりのありさまに、イエスは縄で鞭を作り、商売人たちを皆追い出され、鳩や羊や牛を追い散らし始められました。次々に両替人の勘定台をひっくり返されるので、お金はあたり一面に散らばり、足の踏み場もありません。鳩を売る者たちには、それを持って出て行きなさい。父の家を金儲けの場所にしてはいけませんと言われました。その時弟子たちは、神の家を思う熱心が私を焼き尽くすという聖書旧約の予言を思い出したのです。収まらないのはユダヤ人の指導者たちです。カンカンになって抗議しました。一体何の権利があってこの人たちを追い出すのか。そんな権威を神様から与えられてるんだったら、その証拠に奇跡を見せてもらおうじゃないか。イエスはお答えになりました。わかりました。この神殿を壊しなさい。3日で建て直してみせましょう。なんだって？この神殿は建てるのに46年もかかったんだ。それを3日で建てるというのか。ユダヤ人たちは呆れ返りました。しかしイエスがこの神殿と言われたのは自分の体のことだったのです。イエスが復活されてから弟子たちはこのことを思い出しました。そしてイエスは自分のことを聖書の言葉を引用して話されたのであり、何もかもその通りになったと改めて納得がいったのです。 杉越の祭りの時、イエスがエルサレムで奇跡を行われたので、多くの人がこの方は確かにメシア、救い主様だと信じるようになりました。しかしイエスはそういう人々を信用されたわけではありません。人間がどれほど変わりやすいものか、その心の底の底まで知り尽くしておられたからです。
イエス様、お弟子たち、またお母さんのマリアもこの結婚式に招かれていました。そしてそこで水をブドウ酒に変えるという奇跡を行ってくださいました。これは出席している他の人は気づかなかったんですが、この奇跡に気づいたのはお手伝いの人たちです。水を汲んで亀をイエス様の言われる通りにいっぱいにした、この水を汲んだしもべたちは知っていたということなんですね。神様の恵み、あるいは奇跡というのは、意外にそんな小さなところに隠れているということもあります。みんなにわからなくても、本当に主を求めていく、そういう人の目には、そのことがはっきり見えるという、そういうことがあるんですね。また、大きな奇跡として私たちの人生が変えられるという最大の奇跡ですが、イエス様を信じることによって本当に水がブドウ酒に変わるように、私たちの中に味気ないものから喜び、そういうものに変わっていくという人生の奇跡を思い浮かべるような箇所です。どうぞ皆さんの人生の上にも神様の豊かな祝福と奇跡が耐えられますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。